祈りをいきたいと思います。マタイの2章1節から12節まで、イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになったとき、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れまどった。エルサレム中の人も王と同様であった。そこで王は民の祭司長たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。そしてその家に入って母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。それから夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っていった。次にルカの2章8節から20節まで、ルカの2章8節から20節、それから少し飛んで25節から35節になります。さてこの土地に羊飼いたちが野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。見使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。するとたちまちその見つかりと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。意図高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。見つかりたちが彼らを離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは互いに話し合った。さあベツレヘムに行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして急いで行ってマリアとヨセフと貝羽桶に寝ておられる緑子を探し当てた。それを見たとき羊飼いたちはこの幼子について告げられたことを知らせた。それを聞いた人たちは皆羊飼いの話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルの慰められることを待ち望んでいた。聖霊が彼の上にとどまっておられた。 また主のキリストを見るまでは決して死なないと聖霊のお告げを受けていた。彼が御霊に感じて宮に入ると、幼子イエスを連れた両親がその子のために律法の慣習を守るために入ってきた。するとシメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえていった。主よ、今こそあなたはあなたのしもべを御言葉通り安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。御救いはあなたが万民の前に備えられたもので、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの光栄です。父と母は幼子についていろいろ語られることに驚いた。またシメオンは両親を祝福し、母マリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れまた立ち上がるために定められ、また反対を受ける印として定められています。剣があなたの心さえも刺し貫くでしょう。それは多くの人の心の思いが現れるためです。お祈りいたします。天にまします神様、あなたの皆を賛美して感謝いたします。あなたは私たち罪深き人間のために、あなたの一人子を私たちのために送っていただきまして感謝でございます。あなたの尊き父親が私たちの罪を本当に拭い去ってくれましたことを心より感謝いたします。今日こうしてあなたのために御言葉を学ぶ場所と時間を与えられましたことを本当に心より感謝いたします。今日のこの時間を通して多くの人があなたを知り、そしてあなたの御言葉に従えることができますよう、どうぞお導きください。このクリスマスイブの前にあたって、本当に私たちの小さな祈りでございますけれども、主イエスキリストの御名を通してあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。定められています。剣があなたの心さえも刺し貫くでしょう。それは多くの人の心の思いが現れるためです。お祈りいたします。天にまします神様、あなたの皆を賛美して感謝いたします。あなたは私たち罪深き人間のために、あなたの一人子を私たちのために送っていただきまして感謝でございます。あなたの尊き父親が私たちの罪を本当に拭い去ってくれましたことを心より感謝いたします。今日こうしてあなたのために御言葉を学ぶ場所と時間を与えられましたことを本当に心より感謝いたします。今日のこの時間を通して多くの人があなたを知り、そしてあなたの御言葉に従えることができますよう、どうぞお導きください。このクリスマスイブの前にあたって、本当に私たちの小さな祈りでございますけれども、主イエスキリストの御名を通してあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
今日は少しだけそのクリスマスとは何かという問いについて考えてみたいと思います。3つの手に分けましょう。第1番目は、神はご自分の約束を必ず守るお方です。第2番目は、人間は真理を尋ね求めなければならないという必要性についてです。そして第3番目は、クリスマスの目的 いや我々の人生そのものの目的とは一体何なのでしょうか、まあ、この3つの点についてちょっとだけご一緒に考えてみたいと思います。第1番目は、神はご自分の約束を必ず守るからです。まあ、クリスマスこそがこの証明になります。神が語るお方であり、約束を与えるからです。それだけではなく、神は自分の約束を必ず守ってくださいます。まあ、神はいろいろな方法で自分の心を明らかにしてくださったのであります。今の、読まれました箇所を見ると、まあ、3つのことが言えると思うんです。すなわち神はまず羊飼いたちに、それから、まあ、まず博士たちに、まあ、待点からしましょうか。まず博士たちに、それから第2番目は羊飼いたちに、それから第3番目は、まあ、人のおじいさんだったんですけども、シメオに自分自身の心を明らかにしてくださったのです。方法は違ったんです。博士たちに対して主は、まあ、星を通してご自身の約束を示されたのであり、そして羊飼いたちに対しては主は手の使いを通してご自分の御心を明らかにしてくださり、そして第3番目はシメオに対しては聖霊を通してご自身の身胸の成就を告げられたということです。まずちょっとだけ博士たちについて考えたいと思うんです。この博士たちはどういう人々であったかはっきり確証されていません。まあ、ある人は天文学者だったのではないかという人もいるし、まあ、祭司であったのではないかという人もいる。まあ、少なくとも、まあ、彼らは、まあ、学者たちだったでしょう。けどもこの人たちは真理を熱心に求めた人々であったことは確実です。真理を知りたいという気持ちでいっぱいだったんです。まあ、彼らは誠の神に対して心を開いておりました。だから主なる神は彼らに対してお語りになることはできたのです。まあ、彼らは生きる誠の神を主体求めたのです。詩篇の作者は次のように書いたことがあります。私の魂は神を、生きる神を求めて乾いています。まあ、正直になる人間はみんなこういう気持ちを持っているのではないでしょうか。私の魂は神を、生きる神を求めて乾いていますと。まあ、イエス様がお生まれになる200年前に、旧約聖書はヘブル語からギリシャ語へと翻訳されたのです。まあ、この聖書を70人訳聖書と言いますが、この博士たちはおそらくこの聖書を読み、神の救い主についての約束を知るようになったのです。神は星によって救い主がこの地上に来ることを、まあ、示されたのです。旧約聖書の中ではっきりそう書いてあります。博士たちはギリシャ語に訳された聖書をお読みになり、この神の約束を知るようになったのではないかと考えられます。まあ、彼らが約束の星が手に上がるのを見たとき、彼らはイスラエルへと向かいました。まあ、聖書の中に救いはイスラエルから出るということが約束されているからです。まあ、彼らは救い主はユダヤ人としてお生まれになるということを知っていたから、この救い主をユダヤの王と名付けました。エルサレムに着いた時、ね、ユダヤの王はどこにあるのかと、まあ、尋ねたんです。まあ、彼らはイエス様がお生まれになる9ヶ月